聖書をお読みします。マルコによる福音書4章1節から今日は34節まで読みます。新共同訳聖書、新約聖書の66ページです。新約聖書66ページ4章の1節からお読みします。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし湖の上におられたが、群衆は皆湖畔にいた。イエスは例えでいろいろと教えられ、その中で次のように言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。イエスが一人になられた時、12人と一緒にイエスの周りにいた人たちとが例えについて尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々には全てが例えで示される。それは彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためである。またイエスは言われた。この例えがわからないのか。ではどうして他の例えが理解できるだろうか。種をまく人は神の言葉をまくのである。道端のものとはこういう人たちである。そこに御言葉がまかれ、それを聞いてもすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を奪い去る。石だらけのところにまかれるものとはこういう人たちである。御言葉を聞くとすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても、後で御言葉のために館内や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう。また他の人たちは茨の中にまかれるものである。この人たちは御言葉を聞くが、この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込み、御言葉を覆い塞いで実らない。良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実りを結ぶのである。またイエスは言われた。灯火を持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためであろうか、食台の上に置くためではないか。隠れているもので あらわにならないものはなく、秘められたもので公にならないものはない。聞く耳のあるものは聞きなさい。また彼らに言われた。何を聞いているかに注意しなさい。あなた方は自分の測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられる。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと 早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまく時には地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。イエスは人々の聞く力に応じてこのように多くの例えで御言葉を語られた。例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かに全てを説明された。神の言葉です。感謝をいたします。今日のところイエス様が、植物の話を用いていろいろお話になっている箇所ですね。いつもより全然長い箇所を朗読しました。あるいはこれ一つ一つ説教で扱ってもいい、そういう箇所でもあります。ですがここは実は一連のメッセージ、一つのことがとして言われている、そういう箇所でもあります。神の支配、神の国の例え、そういうふうに言ってもいいと思います。種をまく人の例えと説明、それからともし火とはかりの例え、それから成長する種、そしてからし種の例え、これらの話は神様の支配の将来と、それから今完成、将来の完成と、それからもうその神の国の支配が実際には始まっている、そのことがずっと語られているわけですね。でも初めは目立たないで隠されています。しかし神の国は人の助けなしに、成長していく、そういうこともここで語られているんだと思います。順番に見ていきたいんですが、種をまく人の例えと説明、この話は多分皆様ご存知ですよね。教会学校なんかでもねよく話す話で、賛美歌にも、子供賛美歌にもありますね。道にまかれた種はみたいなね、そんな賛美歌が、今声がガラガラで申し訳ないんですけど、そういう賛美歌がありますね。子供賛美歌が、道にまかれた種、種は神様の御言葉、そしてまかれる場所、それが、私たち一人一人の心だ、そういうふうに、読むといいんだと思いますね。石だらけのところにまかれた種、石だらけのところ、その前に道端ですね。道端が一番最初ですよね。道端にまかれた種はもう鳥がすぐに来て食べてしまった。だから全く芽を出す暇もなく食べられちゃったんですね。で石地にまかれた、石だらけの土地にまかれた、うち の今自宅の周りがもう土はいらないとか言ってね、全部石にしちゃったんですね。 石の下に防草シートっていうのを引いて、その上に砂利をバーッと引くんです。であんまりやっぱり草が出てこないんですよ。でもそれでもちょっと出てくるので、そういうのはもう見つけるとすぐ抜いちゃうんですね。そんな風に神様の御言葉の種は脱がないですけどね、石地に落ちた種はそんな風にしてすぐに人に抜かれたり殺さ日が当たると枯れてしまったり、長続きができない、長続きしない。でその後、茨の中に落ちた種は まあ、芽が出るんですけれども、土がありますからね、それでも茨に覆われて塞がれてしまって実を結ぶことができない。で、良い土地に落ちた種だけが芽生え育って実を結ぶ。そして、まあ、実を結ぶ、その結び方は人それぞれですけれども、30倍、60倍、100倍に、まあ、増えていった。まあ、そういう例えですね。で、イエス様は最後に、聞く耳のあるものは聞きなさい、そういうふうに言われました。この4つのタイプ、これは御言葉を聞く態度、聞き方の違いを、まあ、表現しているわけですよね。そして20節を見ると、良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実を結ぶのである。聞いて受け入れるっていうのはどういうことでしょうかね。まあ、少なくとも礼拝に来ましたら御言葉を聞きますよね。で、それを受け入れるっていうのは、ただ鵜呑みにするっていうこととはまた違うんだと思います。やっぱりその語られた御言葉が、その自分の心、あるいは自分の生活、自分との関係でどういうことなんだろうか、そういうことを聞き取る、他人事として、あ、そうなんだ、聖書にそういうふうに書いてあるんだ、聞いたことに聞くというのは、そういう聞き方もあるわけですよね。でもそれだけじゃなくて、じゃあこれがその自分の生活にどう関係しているんだろうか、そしてある真理を受け止めたら、それを自分の生活の中で受け入れる、あるいは従う、そういう聞き方が人生の豊かな実りとなる、そして神の国の民となることができる、まあ、そういう、種まきの例えですね。で、この種まきの例えですけれども、種っていうのは神様の言葉ですよね。御言葉って言ってもいいですね。で、ちょっとこの話別の視点で考えると、種まきっていうのは御言葉の種をまく、だから伝道ですよね。で、この種をまいた人は場所を選んでまいたわけじゃないですね。いい土地だけにまいたわけじゃないんですよね。バーッとまいて、その種がいろんなとこに落ちていったっていう例えですね。そうすると、そのとにかくいろんなとこにまくっていうのが必要だなって、この例えからね、私も教えられたんですけれども、私たちもね、人相手を選んで伝道するっていう、まあ、教会に来てくださった方に福音を伝えるっていう意味では、神様が使わせてくださった方に語るっていうことですから、ある意味神様が選んでくださった方に語るっていうことにもなりますけれども、でもそれだけではなくて、やっぱりいろんなところに種をまくっていうのが大事だなってここで教えられました。っていうのはね、なんでこんなことを言うかっていうと、今月24日に特別集会を計画しています。今回も新聞の折り込みチラシ入れることにしまして、もう1回目が、これから入ったのかな、何回かに分けて折り込みに入れます。で、それって本当に種をバーッとまくのと同じことだなって思ったんですね。新聞に勝手に入ってくるんですよね、新聞広告と一緒に。で、それをいろんな人が目に留める、あるいはもう中身も読まずに他の広告と一緒に処分されてしまうかもしれない。でもそれでもやっぱりそういうことを続けていくっていうのは大事なことだなと思うわけですよね。で、手渡 私の分も1000枚ほど届いていますので、もし誰かに渡したい、あるいは、ポスティング近所にできる方があればお持ち帰りいただきたいんですが、とにかく私たちは諦めないで、いろんなところに種をまき続けるっていうことが大事だなと、この例えから私は今回ね、こう読んでて教えられました。で、まあそういう種まきの例えがここに記されている。で、その次21節から25節は灯火と明かりの例えです。で、それから26から29節が成長する種の例え、そして最後30から32がからし種の例えです。で、最初にも言いましたけれども、この例え全部ちょっと似たような感じなんだけれども、でも違う話かなって思うかもしれない。でも実は関連してるんですね。で、灯火のと明かりの例えみたいんですが、これは4章の10節から12節と関係がある。ここのところちょっと読みますね。イエスが一人になられた時、12人と一緒にイエスの周りにいた人たちとが例えについて尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々には全てが例えで示される。それは彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためであるとあります。イエス様は多くの人に神の国の福音を語るときに例えを用いて話をされました。で、そのことについて弟子たちとのやり取りが今読んだところですね。神の国の秘密、神の国の福音についてはイエス様の弟子たちや、またそれを信じる人たちにはそれが明らかにされているけれども、外の人たちに対しては例えで話すんだとおっしゃる。種まきの例え、最初の例えで言うなら外の人々っていうのはどういう人のことでしょうか。道端、石だらけのところ、茨の中、まあそんなところにまかれた種のことを言ってるのかもしれません。で、そういう人たちはその福音を聞いても認めない、理解しない、受け入れない。だから彼らは神のもとに立ち返り許しを得ることがない。ここでイザヤ書の言葉が引用されていますけれども、どうでしょうね。外の人たちと言われる人々が本当に理解できないようにわざわざ例えで語っているんでしょうか。反対に少しでも理解できるように例えで語っている、そうも考えられますよね。それでも彼らは認めず、理解できず、受け入れられない、受け入れない、まあ残念なことですけれども、聖書の言葉語った時に、そういうふうに理解されない、受け入れられないということが多いわけですね。実は先週の金曜日、ちょっと関係する方の葬儀でした。で、その本人、亡くなった本人の両親は、信仰を告白して召されたので、クリスチャンです。で、本人、その亡くなった本人は、両親の葬儀に出席したり、いろんなところで御言葉を聞く機会はあったけれども、信仰を持っているかどうかわからない、そういう人の葬儀でした。で、 そのお友達がたくさん来たんですけども、そのお友達もキリスト教の葬儀が全く初めてという方ばかりでした。そういう葬儀ってすごく私も気を使うんですけどね。でもそれでもそういう機会がその葬儀の時に、あったっていうことは、やっぱりそこに集まった一人一人にその福音の種がまかれる機会だと思うんですね。だからすごくそういう葬儀も大事にしたいと思うんですけれども、そして大事に語りましたけれども、でも普段から御言葉を聞いている方々と、それから全く初めての方々ではやっぱり理解が違いますよね。なるべく分かるように分かりやすい話をしますけれども、それでも分からないことが多い。そうですね。でもさっきの話じゃないですけどね、本当にいろんな方に語るっていうのはその神様がいろんな時を与えてくださるので、そういう時に本当に大事に語る必要があるなと、思わされているわけですけれども、だから、わざわざイエス様が人々に分からないように例えで話されるということではやっぱりないと思うんですね。自分のその種の例えとかね、そういう身近な例えを使ってなんとか理解してほしいというイエス様の思いはあるはずだと思います。で、その21節からの灯火と明かりの例えですけれどね、灯火を持ってくるのは、21節、マスの下や寝台の下に置くためだろうか、食台の上に置くためではないか。そうですよね。灯火をマスの下や下の方に置いたら全然周りが明るくならないですよね。周りを照らすために、灯火が、必要なわけですから。そうするとその神の国の福音、イエス様の福音もその多くの人が理解できないかもしれないけれども、でも、隠されたままであってはいけないし、で隠されたままでは実際にはないはずなんです。少しずついろんな機会に、この間の葬儀もそうですけれどもね、そういう機会にいろんな方に明らかにされていく。神の国の福音、まず明らかにされたのはイエス様が十字架におかかりになった時です。十字架におかかりになって死なれて、そのままではなくて復活なさった。その場に多くの人がいたわけですよね。そしてやがて天に昇られた。それを多くの人が見た。旧約聖書で予言されている救い主メシアがイエス様だということがその時に分かった人もいるわけです。そういうふうにして神様の福音っていうのは少しずつこの世に明らかにされていくわけです。で、そうですね、イエス様の十字架の時にもその時に理解できた人、できなかった人、いろいろな人がいます。福音に触れた時のその聞き方がやっぱり重要なんですよね。ということでその24節には何を聞いているかに注意しなさいとあります。これは、聞き方に注意をしなさいということですね。あなた方は自分の測る測りで計り与えられ、さらにたくさん与えられる。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていないものまで取り上げられる。聞いている内容に注意しなさい。 何を聞いているのかに注意しなさい。そして大切なことを聞いているんだから注意して聞きなさい。24節の後半は、あなた方は自分の測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられる。ちょっと早口言葉ですが、のようですが、御言葉は本当に注意して聞けば聞くほど、その霊的な理解力が深まって、そして神様の愛と恵みがさらに理解できるようになる。で、結果的にその恵みがその人に豊かに与えられるようになる。だから聞き方の問題ですね。また特に礼拝の場では、そのただ文章を理解する、あるいは語られていることを理解するだけじゃなくて、そこに聖霊の働きがありますから、聖霊が私たちの心に必要な言葉を届けてくださる、そういうことが実際に起こります。聖書を読むということでもそうですけれどもね。だから そこにもそのことも本当に祈り求めたいと思いますね。で、このそういう灯火と秤の例えが語られて、その後成長する種の例え、ここは、知らない間に種がまかれたら、知らない間に種が、芽を出して成長していく、そして実を結ぶ、穂が出て豊かに実ができる、実が熟すと早速釜を入れるっていうふうにありますが、そうですね、これから庭の花壇にチューリップの球根を植えたいなと思っていますけれども、最初はね、植えてもなかなかで芽が出ないな出ないなと思っていると、ある日ちゃんと芽が出てるんですよね。そしてそれが成長して、その時期になるとちゃんとキレイなチューリップが咲きます。チューリップって最初から長いんじゃないんですね。私この最近になって分かったんですけど、チューリップって芽が出て茎が出てつぼみがつくんですよね。花が咲いて、で最初見てたら、なんでうちの花壇のチューリップはみんなこんなに短いんだろうと思ってたんです。そしたらそれがいつの間にかスーッと伸びて、本当に普通の立派なチューリップになってるんですね。そういうふうにちゃんと私たちの心にまかれた種、それはちゃんと耕したところにまかれていればね、神様が成長させてくださるということでもあると思います。で、その最後のからし種の例えですけれども、からしの種、からしってなんかいろんな種類があるそうです。で、ここでイエス様が言われているからしがどの種類のからしなのかっていうのははっきりしないそうですけれども、私たちが知ってるのはマスタードに粒入りのマスタードがありますよね。中に入っている粒がからしの種ですね。まあ、ちっちゃいですよね。ごまよりもちっちゃい。でもそんなちっちゃいからしの種がまかれて、そで成長すると、他のどんな、野菜よりも大きくなる。そういうふうに書いてありますね。葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きくなる。で、イエス様はここまでお話になって、最後に、一人一人に向かって、私たちに向かってですね、聞く耳のあるものは聞きなさいと、そういうふうに言われるわけです。聞く耳のあるものは、耳ありますけどね、でもちゃんと聞けるように、神様の言葉を人ごととしてではなく、自分との関連できちんと聞いていく、そのことが大事だと思います。私たちもその自分に何が語られているのか、語られている言葉を注意深く聞き分けて、そして神様の 恵みに、あるいは神の国の恵みにさらに豊かに宿らせ、預からせていただこうではありませんかと思います。で、2箇所聖書を、開きたいと思います。前にも出してくださると思いますので、一つは、エフェソの信徒への手紙の3章18節19節読みます。これ、そうですね、はい。またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の愛に、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように、まあ、この祈りの言葉ですね。神様の愛を知る、その広さ、長さ、高さ、深さに、深さを理解する、これは御言葉を通して私たち知ることができるわけですね。それからもう一箇所、コリントの信徒への手紙の1:3-7私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。神様がまかれた種をちゃんと一人一人の心にまかれていれば、神様が成長させてくださる、そのことも私たち覚えたいと思います。ちょっと駆け足でしたけれども、種のあるいは植物の話がずっと続いていましたので、一気に行きました。もう一度お家に帰ってから初めから読み直してみてください。そうすると意味がまたよくわかると思います。お祈りします。愛する神様、尊い皆を賛美いたします。私たちの心にあなたが命の御言葉の種をまいていてくださることを覚え、感謝申し上げます。またそのまかれた種をあなたが成長させてくださることも教えられ、感謝をいたします。どうか神様、私たち本当にあなたの御言葉を自分のこととして受け入れ、受け止め、そしてあなたに従って歩んでいくことができるようにしてください。そのようにして私たちが私たち一人一人が神の国の民として歩み続けることができるようにしてください。感謝をして尊き主キリストの御名によってお祈りします。アーメン。